たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。こんにちは、メモリーミュージックのナビゲーター伊能です。最近静岡県にある昆虫公園でホタルを見てきました。とっても幻想的でしたよ。夏は暑くて嫌いという方も、いろいろな楽しいイベント盛りだくさんの時期です。自分が気になるものにはどんどん参加して楽しみを見つけてみてください。それでは今回ご案内します1曲目です。バッハ作曲 G 線上のアリア。
Thank you.
皆さんもちろんスティーブ・ジョブズという人のことはご存知ですよね。 iPod や iPhone、 最近では Apple Watch なんていう商品も出て、常に革新的衝撃的な製品をこの世に送り出している Apple 社の創設者です。惜しいことに56歳という若さでこの世を去ってしまいましたが、彼が世の中に与えた影響は計り知れないものがあります。今回はそのスティーブ・ジョブズの特集をお送りします。1955年2月24日アメリカに生を受けた彼の環境は決して恵まれたものではありませんでした。彼の両親は2人ともまだ大学院生、父親であるアブドゥル・ファター・ジャンダリはシリアからの留学生で、母親のジョアン・シーブルとの結婚を認めてもらえず、彼は生まれる前から養子に出されることが決まっていました。そうして彼は養父母であるポール・ジョブズ・クララ・ジョブズ夫妻に引き取られることになったわけです。後にジョブズがスタンフォード大学卒業講演で語ったところによると、養父母であるジョブズ夫妻の学歴が低いことを知った聖母ジョアンはこの養子縁組に躊躇したそうです。結局ジョブズ夫妻がスティーブを大学に進学させることを約束したため、この縁組が成立しました。我が子の将来や学歴を気にするところを見ると、生みの母親の子供に対する愛情があったとも取れるんですけど、そこを気にするぐらいなら自分たち家族で育てるという決断はなかったんでしょうかね。この話にはさらにおまけがあって、実の両親は後に正式に結婚して女の子を設けました。しかしその後離婚をしています。スティーブが聖母と再会したのは養母クララが亡くなった1986年でした。すでに30歳を過ぎていた彼はそこで初めて自分の血を分けた妹がいることを知ったそうです。一方実父とは死ぬまで一度も会おうとはしませんでした。実父アブドゥル・ファターも息子の成功に便乗していると思われることを恐れて、親しい友人にもジョブズのことについて語ることはほとんどなかったそうです。ちなみに養父母ジョブズ夫妻も新たに女の子の養子を迎え入れているため、スティーブには一緒に育った血のつながらない妹もいます。それではバッハ作曲マタイ受難曲第1部をお聴きください。 2005年6月、スタンフォード大学でスティーブ・ジョブズが行った卒業祝賀スピーチは伝説のスピーチと呼ばれています。15分の話の中には感動がぎっしりと詰まっていて、世界中の人々の心を揺さぶりました。主催者であるスタンフォード大学はジョブズのスピーチを後日 YouTube に掲載しました。 YouTube にアップされてからおよそ7年の間に1300万回以上ダウンロードされています。ジョブズのスピーチはネット上で評判となり、瞬く間に世界中のブログで紹介されました。日本では日本語字幕付きのほか、大阪弁バージョンの吹き替えなんていうのも登場して、視聴回数がぐっと増えました。そして2011年10月5日、56歳という若さでジョブズが永眠した後、その人生がうかがい知れるということで、このスピーチは新聞や雑誌などさまざまなメディアに紹介され、爆発的に視聴者が増えました。そしてさらに多くの感動を呼び、伝説の名を不動のものとしています。ジョブズの背景、なかなかのドラマティックぶりですよね。結局彼は約束通り大学には進学したものの、単位を取るための勉強に嫌気がさして、さらにそのために裕福でない両親が働いたお金を浪費させている自分に嫌気がさして中退してしまったそうです。そんな彼が世界を驚かすようなものづくりをしていたなんて、ちょっと驚きですよね。気になる方はぜひとも彼のスピーチを調べてみてください。今回はスティーブ・ジョブズの生い立ちなどを中心にご紹介しました。次回も引き続きスティーブ・ジョブズを特集したいと思います。それでは次回もお楽しみに。